はじめにお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今回のエジプトイスラエルチームに使わさせていただいてありがとうございます。また多くの教会からの祈りをしていただいたこともありがとうございます。今少し風邪の症状が許されていますが、どうぞそれが妨害になることがなく、証のうちに癒されていくことができるようにあなたが導いてください。また御心の証をすべて語っていけるようにあなたが力を与えてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はじめに御言葉を読みたいと思います。詩編150編の3章から6章、3節から6節まで。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。十弦のことと盾ごとを奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。これが私が今回のチームで与えられた御言葉なんですけれども、特に音の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよというところで、私はドラムを一応賛美をするときにドラムを叩いているんですが、このシンバル、ドラムにはシンバルがついているんですけど、やはり私はこう賛美の中で御心の楽器というのがやっぱりドラムなんだなと、この言葉からはっきり示されました。今回の、このチーム、今年の主の十字架に与えられた言葉がイスラエルの賛美に住まわれるというところだったんですが、本当に今回のチームでは、マーリン子どもチーム並みに賛美と感謝ということが何度も何度も語られました。で先ほど、母が言ったミラノでの奇跡的な出会いということなんですけど、私の学校、大学の、非常勤講師の先生が、ミラノ在住のデザイナーの方がいらっしゃって、1年に1回5日間だけこう講義をしに、ミラノから長崎にやってくるんですけど、その前の、成田空港からミラノまで着く飛行機の間で、そのことを母と、あの先生はミラノに住んでいたねということを話していました。そしたら、ミラノからエジプト経由で、乗り継ぎのところに、レストランというかカフェがあったんですけど、そこで水を買おうかどうか迷っていたところ、いつもだったらこうすぐパッと買うタイプなんですが、なんかこうその時はすごく10分ぐらいこうどうしようどうしようという感じですごく迷っていたんですね。そしたら、でやっとなんかこうじゃあ買おうかっていう風になって、水をから買おうと思ってこうレジの前に並んでいって、で私は後ろの方で待っていたんですけど、横をこうパッてこう見たら、その先生がなんか立っていたんですね。それでと思って、こんなことはないと思って、のこう何度もこう目をこうして見たんですけど、ってでこう5日間しか習っていない先生だったんですね。だからと名前が思い出せなかったので、とりあえず渇水の先生じゃないですかっていうふうに言ったんですね。そしたら向こうの、この先生もすごく驚いていらして、とそれは当然なんですけど、なんか私あの先生の授業を習ったことあるんですみたいな感じですごいまくし立てるように言ってそしたら、あそうみたいな感じで言って、その先生はたまたまそのミラノから東京に、もう短い間だと思うんですけど帰るとこだったらしくて、私はクリスチャンなので、今からエジプトとイスラエルに行きますということを言ってきました。本当にそういう、奇跡と、もう本当に奇跡と呼べることだと思うんですね。それはどうしてかというと、例えばミラノの空港の中で何時何分にここに待ち合わせねって言っても、会えるかって言われたらちょっともう厳しいっていうか、その日本の空港でもそういうことはなかなか ほとんど時間とかの関係でできないと思うんですけど、まさかイタリアのミラノでそういうことが起きるだなんて、もう本当に神業としか思えないようなことなので、本当に神の奇跡をまず最初に神様がチームに行く前に体験させてくださいました。でそのことをチームの 間中いろんな方に、他の教会の牧師さんだったり、他の教会の信徒の方だったり、また、杉沢牧師さんだったりにこう証ししていくことができる、そういう恵みも与えられました。また、私、その中でこうチームにいる中でいろいろな恵みがあったんですけど、私は今回初めてイスラエルチームに参加したんですが、予想以上にハードなスケジュールで、結構毎日もきつくて早く日本に帰りたいと思っていたんですけど、本当にイスラエルという国は本当に奥が深いというか、一度では本当に全然、理解できないようなそういう国なので、今になってみるとまた、いつか行きたいなという気持ちでいっぱいです。また、最終日の前日なんですが、ガリラヤ湖の船に乗って、船上でこう礼拝を捧げるというところ時が持たれました。その中で、弱さ、予言の中でこう弱さの上に働かれる、また、弱いままでいいというふうに、こうそういう予言があったんですけど、それが私の中で非常に強く残りました。そこで、また示された言葉なんですが、第二コリント5章17節誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。また第二コリント12章の9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。というように、弱さを持ったままでいいということで、示されました。本当に、私は本当に、ここの大学に入ってから自分の弱さばかりを、見せられることが多かったんですけれども、本当にこの4年間弱いままでいい、そういうそのままでいいから前進していきなさいということが語られて、本当に、私は来年から社会人になるんですけれども、本当にそのままでいいと、そのままでいいから前進していきなさいということが、強く語られました。また私は、ガリラヤ湖では外ビーチに泊まったんですけれども、外ビーチに、そのロビー、ホテルのロビーのところに小さな舞台があって、そこに、そのアリタリア航空でいた短期チームの17名が、賛美を捧げる時を持てました。その中で、賛美の賜物と言われていると思われる方は多分一人ぐらいしか、みんな賛美の賜物あるんですけど、特にこう賛美の賜物だって言われている方は一人か二人ぐらいかなって思うチームだったんですけど、17名でみんな一生懸命こう神を褒めたたえて、賛美をとにかくもう力いっぱい目いっぱい賛美をしていく中で、やっぱりこうそのユダヤ人の方や他の海外の方もたくさんいらっしゃったんですけど、ハレルヤとかシャロームとかエルサレムとか、そういう言葉にはやっぱり反応してくることが分かりました。ですのでやっぱりイスラエルの賛美を作るということを示されている方は、本当にそのハレルヤとかシャロームとか、そういうそのこう万国共通の言葉っていうのを入れることをまた示されました。またその17名でこう一生懸命賛美をしていく中で、本当に賛美の賜物というものがなくても、本当にこう主を崇める、主を褒めたたえるといううちにこう臨在がすごくあって、もう私はその賛美がそのこのチームの中の全体で一番こう良かったなって、あれに本当 なんかこうその中に立っている自分が少し面白かったんですけど、とあのチームにその賛美に立ててよかったなというふうに思いました。またこう純子牧師の後ろで2回こうただ突っ立ってただけなんですけど、賛美を、捧げる時を持たせていただくこともできて本当に恵みでした。また本当に、いろいろなことを明かしすることが、あるので、また今度は違う切り口から明かししていきたいと思います。本当に皆さんの温かいこう、断食を持っての祈りをありがとうございました。で最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当にこの証しの時を、いただいてありがとうございます。また本当に賛美と感謝、本当にそのことを示されました。どうぞまた今度違う機会に、また証ししていくことができますように、またその時までに言葉を取られることがないように、どうぞあなたが守ってください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。